はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティのしげちゃんこと衆議院議員の重本守でございます。
アシスタントのドクトルケイカです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
8月に入りましたね、ケイカさん。暑いですね。
暑いですね、相変わらずね、
うん、この暑い中8月に入ったんでですね、8月の7日から10日まで、はい、五条坂で、あの陶器祭りが、
あ、そう、開催されて、ね、そういう時期ですね、
はい、去年もあの祭りに寄せてもらったんですけど、はい、もう何日かねすごい雨に見舞われましてね、はいはい、お天気がもう大変だったんですけれども、はい、まあ、今年もいいお天気に恵まれたらこういいなと思ってるんですけど、ね、ですね、あの五条坂こう上がったところ、あの東大路の交差点ありますよね、はいはいはい、私もあの火曜日にですね、あの朝の街頭演説をやらせていただくことがあるんですよ。あ、
そうですか、
はい、
あの角のとこね、うん、あ、分かります。大体
でいろいろね、はい、やっぱり東山に関わるその政策だとかね、あるいは自分の思いとかこう語っとったらですね、ある時ね、その若い男性が交差点の向こうから私のことをじーっと見てあるんですよ、
はい、
で私がね、はい、これマイク使ってるしね、怒られるんかなと、うるさかったかなと、はい、ちょっと心配をしておったら、はい、終わった後にね、はい、こう寄ってこられて、で重本さんと、
はい、
今あの陶器産業のね、
はい、
活性化みたいな話をされてましたねと、
はい、
私陶芸家なんです、
はいはい、
寄ってきてくれはったんですよ。ほんでね、そのまんまね、
はい、
ぜひ私のそのなんていうか作品を作ってる、
はい、
そのラボじゃなくてなんていうんですかね、
工房、
工房、工房、
はい、
工房も見てください、
はい、
工房も見せてもらった もことがあるんですよ、
で
その時にね、あ、清水焼きとかね、
はい、
京焼きとかあるじゃないですか、
はいはい、
あれのことを少し知るきっかけをいただきましてね、
はい、
で以来その陶器に対しても非常に関心が高くなってきましたね、
はい、
でいろいろ勉強してるんですけど、清水焼きっていろんな作品があるんですよね。
そうですね、
はい、例えば岡山の備前焼き言ったらもう大体土の色ね、はい、焼き方こう風合いもこう同じなんですけど、はい、京都の焼き物は本当にもう多種多様で、
そうですね、
もうガラス質のものもあれば、
そうです、ね、
真っ白のものもあれば、そうです、ね、あれが面白いですよね、
なんか遊楽のね使い方が様々で、
そうそうそうそう、
はい、
でこの面白い陶器をもっと楽しみたいと、
はい、
いう思いがちょっと出てきましてね、
はいはい、
京都で
どんな風に
そうそう、いろんなほらお料理をいただきに行ったりもしますよね、まあ、そういった時にお料理のご説明はあるんですけど、
はい、
この器の説明とかってあんま聞かない、
はい、
あるいはそのお料理いただいてて、そのそこから見えるお庭とか、
はい、
季節季節のその掛け軸とか、
はい、
ね、お茶なんかね、
ああ、そうですね、
茶器をね、
お茶の時はね、
これをめでながら、
はい、
いろいろこう話題にしながらってい
う
文化がありますけど、
そう
ですね、はい、こうお料理と器ってね、あるいはお酒と器、お酒大好きですか？
お酒、まあ、好きです
ね、
はい、
お酒好きな人多いですよね、
はい、
お酒と器とかね、だからそういうその僕に声をかけてくれた若手の陶芸家とね、
はい、
同じようにしてこういろんなお料理を作る若手の方とも色と友達が、
はいはい、
こうたくさんできてきたもんですからね、
ええ、
なんかこうお互いの強みを生かしたようなその若者らしいね、
はい、
京都の文化振興ってものができないかなというふうにね、
はい、
思っておりますね、
はい、
うん、で例えば、
ええ、
例えば美味しいお料理をこういただいている時にね、そのお料理に合う器を作家の先生みんな作ってくださいと、
はい、
で陶芸家の皆さんお頼みすると、
はい、
多分そういうことってもう行われてることかと思うんですけど、
はい、
まあ、私の限られた経験ではあまりこう目の当たりにしたことがないから、はい、そんなやり取りがあったら面白いなと。
そうです ね、
ね、季節季節にこうお料理も変わってきますし、はい、それに合う器を作ろうとい こう創作意欲とね、はい、
私もね陶芸家の、
うん、
作家さんとか、
うん、
知り合いにもあるんですけど、
うん、
新しいお店がね、
うん、
できた時にそこのお店に合うように頼まれて作るとか、
うん、
いうようなことをよくおっしゃってましたが、
うん、
ただそれよりもね、
うん、
せっかく京都で、
うん、
こうお料理のお店も、
うんうん、
陶芸家の方も、
はい、
直接近くにおられるんだから、
そうなんですよ、
なんかそうやって一緒にねお料理食べたりお酒飲んだりこういうなんか ね、ね、ことをしながら、うん、こういうのどうやろうと
か、ね、そしたらね、もっと付加価値のついた、ねね、楽しみ方っていうのができるんじゃないかなと。
そうですよね、
まあ、京都の中に住んである人も意外と知らない、
は
い、
そうですね、
外に来た、外から来た方はもっと知らない、
はい、
そしたらもっともっとこう同じ料理一品にしてもこう単価を上げることができると、
はいはい、
どうもなんか京都新聞で読んだことがあるんですけどね、5400万人からの観光客が京都に来るんですけど、
はい、
あの1人当たりにこう割り戻すと1万8000円ぐらいですって、
はあ、
消費が、
はあ、あ、そうなんですか、
いや少ないですよね、
少ないですね、
もっとこれ
ちょっと、
ね、上げていかな、
はい、
あかんし、これが京都市内から離れたら1600円って書いてましたわ、
はい、あ、そうですか、うん、
でこれを上げていくことがまた地域 の、 その経済の活性化になるし、
はい、
その観光と伝統文化伝統工芸とのね、本当に地域におけるいいコラボレーションになっていくと、はい、思うんですよね。例えば料理食べた後にね、お客さん今日ね実は召し上がっていただいたこのお酒のこの器、
はい、
ちょっと隣の部屋に行ってもらえますかって言ったら、
はい、
そこでその方が作ったその作品が見れるとか、
はい、
実際お料理召し上がっていただいたその器をそこで同じものを見てそのまま買えるとか、
はい、
っていうのはですね、そんなんもあったらいいですよね。
そうですね、ちょっとそういうねイベント的なっていうかね、うん、ちょっとそういうね、それはすごく楽しいかな
と思います。ですよね、はい、こう買う楽しみ食べる楽しみ、
はい、
ね、
はい、
そしてまたそれをまた U パックで送ってもらったら、
はい、
ね、あの帰ってまたそれが楽しめると。
そうですね、
うん、
いいですね。
こういうことをですねぜひその若い、発想で。
そうですね、
ね、で料理人とこの方々と陶芸家に限らず、
はい、
例えばお花を生ける方、お茶を立てる方、
はい、
お菓子を作られる方、
もう京都ぴったりですやん、もうそれ、ね、東山とかもの界隈やったの特にね。
でしょ、で町屋の中であればこう町屋をね保存するのに、ね、その建築技術を持った方とか、
はい、
あるいは窓の外から見えるその庭一つとってもですね、
はい、
お庭をね作られる方とか、いろんなその組み合わせで。
そういうさけどイメージしながらね、
うん、
この今回の陶器祭りも、
ね、そうですね、
歩かれたら
8月の
また、
うん、
またちょっと違った、
そうです ね、
ね、自分のいろんなこうアイデアって出て
くるかもしれないですね。それをねまたそう京都でそれを楽しんで自分の生活の中にそのお買い物を通じてこう取り入れていくと、
そうです、ね、
いうことがこうどんどん広がればですね、京都ももっともっと元気になっていくかと思うんですよね、
は
い、
それもあの個人的にも素敵なことですよ、
ね、うん、そうそうそうそう、
うん、
やっぱそもそもやっぱ文化っていうのはこう生活の中にこういつもあってね。
そうです ね、
ね、
はい、
これが素敵なものであると、
はい、
キラキラしてるっていうのが素敵な文化だと思うんですよね、
はい、
ぜひそんなものこれからもいっぱい見つけて。
そうですね、
で
夢を広がして。
そうです ね、
ね、
しげちゃんのドリームラボらしい、
そうですね、
ね、魅力の発掘
で、ちょっとたまにはね、実験的に、あの未来の実験をしてみたりして。
そうですね、
はい、
ぜひそんな企画もあのリスナーの皆さんからお寄せいただければチャレンジしていきたいと思います。
そうですね、
はい、
あ、それ素晴らしいな、
ね、
じゃあ今年今週は陶器祭り、
ぜひ7日から10日まで、多くの方々に運んでいただきたいと思います。
はい、
それでは、
はい、ということで、
はい、
今週もありがとうございました、
はい、衆議院議員の重本守でございました。
はい、じゃあまた来週。
また来週。ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。